平成23年、1月の16日日曜日、午前の礼拝をしていきたいということです。じゃあ本日はロマ書の10章の9節からですね、見ていきたいというふうに、思います。ロマ書の10章の本日は9節の方からですね、読ませていただきたいと思います。10章9節、約束の御言葉、ごめんなさい、10章9節、なぜなら、もしあなたの口でイエスを死と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。ありますように、告白の部分が非常に大事だということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、告白っていうことに関して、告白する、口で告白するんですね。わざわざ口でって書いてあるんですけど、だから、結構大事なポイントだということは覚えておいてください。で、ちゃんと口で告白するものは、例えば救いに預かりますけども、逆に、口で告白っていうことをですね、避けてしまったり、否定しまってしまうとですね、危なくなってしまうという、こういうポイントを覚えてください。だから極端な話ですね。日本でもキリシタンの迫害の時ですね、踏み絵を持ってきてですね、キリストを主と告白するのか否かとかですね、極端なことをやります。で、そんなことあります。で、またイエス様自身も言われました。私を人前で否定する者は、私も天の父とですね、見つかりの前とで、その人を否定すると言っております。だから、どうぞ、人前で告白する、人前で告白する、否定するっていうのは、大事なポイントであります。だから、どうぞ、そのあたりをですね、正しく見ていきたいというふうに思います。これからだんだん、キリスト教のトレンドは、キリストをシュッと告白しづらいようなトレンドになってくるってことを覚えてください。アメリカはすでになってるんですね。アメリカでも例えば、イエスの名は唯一の救いにして言いづらくなっています。だからアメリカの議会でですね、議会始まる前によく祈りの時とか持つんですけども、びっくりすることでですね、最近その議会で祈りの時に、ヒンズー教徒が祈ったりとかですね、視点であります。キリストだけが唯一の救い主じゃないんだって。そういうことがぐーっとトレンドで進んでるわけであります。で、また、アメリカから来た、奉仕者のですね、祈りを聞いたことがあります。あれは、チャーチスクールかなんかの集会ですね。で、その集会終わった後、アメリカから来た講師が一言祈ったんですけどね、その祈りの終わりはちょっと注目してしまったんですけども、それならね、愛する主イエス、キリストの名前によって、イエスキリストの名によってお祈りしますって、そのイエスキリストを用いないんですね。全能の思考者の名によって祈りますとか言ってたんですね。で、これならヒンズー教でも仏教でもいいんですけど、キリストは唯一の救い主っていうことを告白しないような方向に来てるんであります。だから、これからそういうことに関して攻撃を受けます。だから今我々は、言葉でキリストを告白し、我々の主の告白するってことを今のうちから徹底していくことが大事であります。だから、レムラントでやってましたけどね、ロボ伝道とかですね。あとはね、人から聞かれたときですね、あなたは、何を信じてますかって、いやー、大したものは信じてませんとかですね、そんなこと言ってちゃダメなんですね。はっきりキリストを知ってと信じる。で、そういうことを控えにあったら、きちんと言っていくということがですね、我々の、実はその辺の備えになっていくということをですね、ぜひ見ていっていただきたいというふうに思います。で、11節。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望すること、させられることはない。本当は、KGV のアメリカ、英語の訳では、彼に信頼する者は恥を見ることはないということであります。だからどうぞ我々は、主を信頼していくんであります。そして、これからますます困難の時代に入っていくときに、キリストを信頼しづらい時が来るだろうというふうに思います。 かつてない、これからもないような彼らの時が来るわけですから、その時に、キリストを信頼してたり。だからどうぞその時のために、今のうちからキリストに頼るということをですね、信頼するということを正しく身につけていきたいというふうに思います。で、だからあれの日常生活を生きることって、これはみんなこれは信仰を、精錬していく、日によって、金に信仰は例えられますけども、日によって金は精錬されていくんですけども、試練、問題を通して信仰は金のように立ち上げられていきます。それを正しく捉えていきたいと思うんですね。だから、日常生活で治癒、この世で起きることとかですね、そういったことに関して、その都度、照っていくものはですね、主から、信仰を立ち上げられていきます。で、私の、個人的なことを言うと、私はずっと社会に長い間ずっと出ておりました。で、去年レストランされるまではずっと仕事やったんですけど、その間はやっぱり信仰で頼ることがずっと多かったですね。で、身分がね、正社員じゃなくて派遣社員みたいな形だったんで、毎年のようにレストランのことを言われてですね、やっぱそのために祈るわけですね。そうすると神様に頼ると、で、神様に祈るんです。で、私にもし、今はこれで飯食ってますけども、神様はこの仕事を続けることが良しとするならば、守ってくださいってね、祈ってきました。そうすると、その都度守られてですね、神様は守ってくださいました。5、6人いるグループなんですけどね、1人減り、また2人減って、そして最後に私1人になったっていうのがあるんですけどね、さあ、来年は私リストラかと思ったけど、でもずっと守られたりですね、そんなことがありました。で、その人はやっぱり、死に頼り、神様が生きておられて助けてくださったと思いました。ところがね、1、2年前ですけどもね、神様はさらに厳しいことを言われました。すでに週休2日だったんですけども、あなたが、この奉仕を進めていくために、もう少し時間を取らないと奉仕を進められないっていうことを神様が言ったんですね。すでに週休2日なんです。もう一日休み取らなきゃいけないなと思ったんですね。で、上司のとこ行ってきたわけですね。すいません、すでに週休2日ですけども、もう一日休みを欲しいんですけど、同日休みですけど、週の半ば、水曜日もう一日休みくださいって言ったんですね。そしたら上司が呆れたような顔をしていました。なんか何を言ってんだ、こいつは。レストランの対象になるぞっていう感じだったんですけど。で、そういうふうにさりにしました。で、そして給料も減ったんですけどね。1年ほどでもそういう状態がついたんですけど、で、1年後何が起きたかというと、リストラされてしまいました。で、去年の3月ですけどね。で、と思ったんですけどね、神様に頼ってったんだけど、恥を見んのかな、というふうにね、仕事もお金もなくなっちゃってもうダメかな、と思わないでもなかったんですけど、でもその時は不思議なことがありました。リストラされるという、まあ、リストラされると何が心配かというと、お金のことなんですけども、リストラされるといったまさにその日に、帰ってきたら、経済の助けが来るというニュースが来て、知らせが来てたんですね。その時に神様上がりました。やっぱり神様はね、助けてくれて。で、私はただサボりたくて、休み増やしてるわけではありません。土曜でも日曜でも水曜日でもいつも仕事の奉仕のためなんですね。でも、そしたら、やっぱり恥を見えるっていうんですね、経済的に守れるっていうことは理解できました。で、今はですね、実際、毎日神様奉仕やってますけども、前、以前に比べたら、ずっと奉仕の、働きに住んでるんですね。ニュースレターも去年から出ましたけど、これ、仕事をするとはできないことなんです。だから、恥をかいてリストラされてダメになったかというと、逆にこれが益になって働きが進んでるんであります。だからどうぞ、主に信頼するものはですね、信頼するものは、失望させることはない。英語訳では恥を見ることはない。これは、本当にそうだっていうことです。ぜひ、見ていっていただきたいというふうに思います。で、そして、12節、ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ種がすべての人の種であり、死を読み取るすべての人に対して恵み深く現れるからです。死の皆読み取るのは誰でも救われます。しかし信じたことのない方をどうして読み求めることができるでしょう。 聞いたことがない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書いている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。だから、やはり伝える、語るってことは大事なんですね、このキリスト。しかし全ての人が福音に従ったのではありません。主を誰が私たちの知らせを信じましたかとイザヤは言っています。それに信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるんですとですね。あのあたり、キリストについての御言葉ってあたりは、KGV ではですね、神の言葉によるんですって書いてある。だから、具体的に言うと、信仰は聞くことから始まるんですけども、聞くことっていうのは、要は神の言葉が来るかどうか、神の言葉があるかどうかってことになります。具体的に言いますと、例えば信仰の父と言われるアブラハムですけども、アブラハムはどこが偉いかっていうと、100歳になっても自分の体が死んだも同然でも全くの老人になったけども、でも、あなたに子供が生まれるって言った時、それを信じたっていうことですね。でも、アブラハムはじゃあ、なんか変わった人なんじゃないかってことですね。普通常識だったら、100歳じゃ子供生まれないでしょ。で奥さんもいくつですか、奥さんは20歳ですか、いや違う、一つ年下の99歳、やっぱりそれ無理でしょ。そうやって非常識な人なのかっていうと、そういうことじゃないんですね。世の中はちょっと突飛なことを信じたり、盲信するような人いっぱいいる。宇宙人がいるとかですね、なんだか地下に帝国があるとか、いろいろわけのことを信じてる人、そういう変な人なのかって、そういう問題じゃないんですね。信仰ってはそういうことではありません。そうではなくて、信仰は聞くことであり、聞くことは神の言葉、神からの言葉を我々が聞くっていうことが実は信仰だっていうことであります。で、アブラハムはどうして信じたのかというと、彼が突拍子もなくですね、自分はすごい100歳だけど、実は20歳のような肉体を持っているとか、盲信したんじゃなくって、100歳で自分は年取ってるのは分かるけど、でも神がそれを聞いたんであります。あなたに来年のところが生まれて、ちゃんと聞いたんです。だから、それで彼は信じたんです。それが義となったわけであります。だから、我々も同じなんであります。我々も、レムナントはこんな働きが始まると、私が盲信してるって、それは信仰ではないんですね。でも、神が語ったなら、それは信仰になるという、そこがポイントなんであります。で、同じように、アブラハムはやっぱり神様が語られたんで、それを信じたときに実際に子供が生まれて、イサクはそうだったんだよ。しかもね、その子をね、捧げなさいって言ったときは、神が、ね、この子を世継ぎしたって、じゃあこの子をね、たとえ殺しても生き返らせてくれるだろうって、そういう信仰を持ったわけであります。言われたことを信じていくって、これが信仰であります。同じ意味合いに、レムナントの働きも基本そうなんであります。我々が勝手に盲信してるんじゃなくて、例えばエレミアの働きでもですね、主が明らかに、エレミアに対しての言葉は、私めに語られましたので、この宮に来るすべての者にですね、この言葉を語れって言ったんですね。で、どうしようかなと思いましたけどね、宮に来るすべての人に警告をって。でも、やっぱりそれは神様の言葉だからなるだろうと思って、私は何の背立てもありませんし、他の教会いきなりね、行ったって、私にちょっと警告の言葉を話せさせてくださいとか、いきなり教会行ったって、どこの礼拝でも相手してくれないと思うんですけども、でも神様が言われたらなると思ったんですね。それでまあ、一番その当時ね、唯一開かれたインターネットの道を通していろいろ警告とか行いました。でこれは良かったことです。だんだんこう広がってきたり、ニュースレターとかですね、セミナーとか、だんだんやっぱり神様が言われたことなんで成就してきています。ので、どうぞ、信仰は神はどう語られたかということであります。それをちゃんと聞くならば、我々信仰は組んであります。で、我々が勝手に盲信するってそれは信仰ではない。こういうポイントをですね、ぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。そして18節そうですね。そして、18節です。では、こう尋ねましょう。話し出して彼らは、聞こえなかったのでしょうか。無論そうではありません。その声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。では私はこう言いましょう。果たしてイスラエルは知らなかったのでしょうか。まずモーセはこう言っています。私は民でないもののことであなた方の民を起こさせ、無知な国民のことであなた方を怒らせる。またイザヤは大胆にこう言っています。私は私を求めないものに見出され、私を尋ねないものに自分を表した。これで何言ってるのかっていうと、一生懸命神様はイスラエルの、旧約のイスラエルのためにずっと語ったということなんであります。で、最後21節、またイスラエルについてはこう言っています。 不従順で反抗する民に対して私は一日中手を差し伸びたってことです。で、神様はずっといろいろ語ったり手を伸べたんだけども、でも、旧約のイスラエルの民は不従順で反抗的であった。だから最後は、しかも、いろいろ預言者を送ったけども聞かない。で、最後に神の一人子キリストを送ったんだけど、やろうことが今度はとっ捕まえて殺してしまった。だから滅びが神のために来たって、それが旧約 の、 あの神のために関しての正しい歴史理解だってことを覚えてください。で、明らかに言えることは、新約のイスラエルであるクリスチャンに対しても同じような歴史が繰り返されるということを明らかに聖書が語ったんであります。だからとんでもない距離になってはいけないんであります。今のキリスト教会伝わっているですね、ますます教会は祝福され、そして祝福のあまりにですね、天にまで上げられて、そして栄光と全教会栄光なんてなりません。それは全くならないんであります。それは全くの暴走で、歴史を理解してないんであります。旧約 の、 イスラエルがそうであって、新約のイスラエルも不従順な民であり、反抗的な民であり、そしてそれの上に新約の最後に裁きが来る、神様に裁きが来る、教会に裁きが来るって、これが正しい聖書理解なんです。耳に痛いかもしれませんけど、そうなんであります。だから我々は残りのもという言葉は聖書に度々載ってますし、レムナント教会のレムナントって残りのもって言うんですけども、多くの民はおかしくなるけども、しかし少数の残りのものに御心があるって、それが聖書の正しい教えなんであります。我々だからレムナント、残りのものの悩みをしていくっていうところにポイントがあります。だから多くの滅びたり反抗的なために従っていることはポイントがないんです。こういう非常に基本的なことからはぜひ理解しておいていただきたいというふうに思います。で、どうぞ今の教会は、例えばですね、イエス様言われました、患難に備えなさいって、かつてなく今後もないような患難があるから備えなさい、また最後まで大切なものは救われるって患難を全体として語られたんです。だけど、反抗的で不従順な民はいろいろへりくつを言ってるんであります。患難あるって言ったけど、でもそれってでも我々はその前にもう一回キリストが来てあげられるか、患難が終わったら降りるか、そういう恐竜を作ったかもう大丈夫。へりくつなんであります、これは。宿題したくないって言ってるのは子供と同じような程度のですね、わけのわからないヘリクスの教理がぐっと出てるんです。なぜかというと、不従順で反抗的な神の民だからであります。別に神学は進歩したんでもなくて、ただヘリクスを並べてるだけなんであります。で、他にもですね、キリストは唯一の救い主で、この方以外に救えないって聖書で言われ、明らかに神様は言ってるんですけども、でも今の、カスリック、の言ってることではマザーテレサとかローマ法言ってるのはヒンズー教徒も、ヒンズー教徒はそのままで神に喜ばれる、どういう方法も正しいんだ、どの宗教も正しいんだ、これもヘリクスを言ってるんです。これは不従順で反抗的な神の民なんです。だから彼らは裁かれるし、カトリックは一番に裁かれていくんであります。で、どうぞ、またはね、カトリックは誤りない神の言葉ですね。神の言葉も誤りがあるととんでもない冒頭を言ってるんです。だから、すさまじい裁きの中に入っていくのはカトリック教なんであります。どうぞ、これがまっすぐ聖書を語っていることであり、トンチンカなことを言っているのは今のキリスト教であ、だわけであります。あまりにも不従順なんで、自分に都合のいいのことをばっかり、わけのわからないヘリクスを言っているんであります。こういうポイントがわからなければ、週末のいくら、ダニエル書黙示録100回読んでも200回読んでも基本的なことは何一つ分からないんであります。で、レムナントは頭がいいか悪いか分かりませんけども、素直に読んでるんで、神様の目によって、多少でもそういうことを教えてくださっているって、それだけのことであります。大したことをやってるわけではありません。しかし、どうぞ素直になってですね、明らかにここに、不従順で反抗的な民っていうね、旧約にイスラエル言ったように、今も残念ながら歴史は繰り返してるっていう、基本の基本、基礎の基礎はどうぞ理解いただきたいと、そんなふうに思います。じゃあそこまでいたします。